帰国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。帰国大ラジオ講座、今週からは2週にわたって沖縄国際大学経済学部経済学科の宮城和弘先生を迎えてお送りします。宮城先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに先生の自己紹介の方をお願いします。
はい、名前は宮城和弘と言います。で、最近研究はですね、沖縄復帰して、もう46年ぐらい、経ちますけど、なぜ未だに一人当たり所得が、全国比で大体7割ぐらいなんですよね、
はい、
で変わらなくてなかなか上がっていかないんです、でプラス最近は子どもの貧困とか、そういう問題も発覚しまして、
大きく話題になりましたね。
非常に深刻な状況になってる、でこういうのを沖縄振興体制からちょっと考えていきたいということで一応研究しております。
なるほど。で、学生にはどういったこう講義を指導されてるんでしょうか。
ゼミとかではですね、行動経済学を使って、人間の行動パターンはなぜ、合理的ではないのかとか、そういうことを教えたりとかですねしております。
なるほど、はい、今出ました行動経済学なんですが、なんと2週にわたっての講義タイトルです。賢く生きるための行動経済学入門ということなんですが、行動経済学、耳慣れないなというリスナーも、聞いたことないという方もいらっしゃると思うので、まず行動経済学ってそもそもどういったものなんでしょうか。
そもそも伝統的な経済学っていうのは、もう人間は合理的であると、もう例えば高揚といって言って満足度を常に最大化するとかですね、企業は利潤を最大化すると、常に最適な行動をするっていう、前提があったんですけど、当然そうではないんですよね。で、人間はもうよく間違えるし、意思決定でもいろんなバイアスがかかってると、でそういうのをまた間違いのパターンっていうのも一定のパターンがあって、一定のパターンで間違うっていうことが最近分かるようになってきて、そういうのを扱うのが行動経済学っていうことになります。
昔はじゃあ人間も企業もこう得するために最も合理的に行動するはずだって考えられていたのが、行動経済学からするといやそうじゃないよと。
そうなんですよね。そんな完璧な人間はなかなかねいないという。
そうですよね。得するためにこうね最も合理的な行動を取るのであれば、犯罪に走ることも今ね少ないだろうし、企業だって経営には失敗しないわけですよね。
ですよね。
で
これで心理学をですね、実は行動経済学はもともと発祥は心理学から始まってまして、心理学から経済学に導入されてきて、それで人間の行動パターンを心理学的なアプローチから考えていくという、そういう特徴を持ってます。
心の動きから。
そうです、
ということなんですね。
はい、
そもそもなんですけれども、こういった、学問、行動経済学ということを、追求していってどういうふうにこう何ですかね、現在の経済とか我々の行動にこう反映させていけるものなんでしょうか。
つまり企業も人間も一定のパターンで間違うと、で間違いのパターンが分かればこれ修正することができるわけですよね。で本来できれば最適な行動を取れた方が企業も、人間もいいわけですから、そういうところに修正可能ではないかという、そういうことかと思います。
実際にこれが現在は取り入れ始めている、ということなんですけれども、人は間違えるという一定のパターンが、
有名なといいますかね、誰しもが経験あると思うんですけど、うん、私もそうですが、夏休みの宿題とかね、はいはいはい、こう結構後まで残してひいひいながら親に手伝ってもらうという毎年そんな感じだったんですけど、うん、やっぱりこれも高等経済学的に見れば一定の法則といいますか、こう、そうですね、人間はそういうものだなんでしょうか。
やっぱ人間は今の満足を重視しがちなんですよね、
うんうんうん、
でそれを今何か楽しいことを優先しますので、それを後でやることの満足度を現在で差し引くんですよね。割引くと言いますけど、
はい、
この大きく割引きますので今やった方がいいと、これを現在バイアスと言いますけど、
はい、
そしたら後延ばしにしちゃうんですよね。今の満足を優先しますので、
例えば夏休みのさっきの話で言うと、はいはい、今日友達と遊びたいからやっておくべきはずの宿題を後回しにする、
うん、そうなんですよね。
友達と遊ぶっていうこの快っていうんですか、喜びを、うん、はい、宿題をやらなきゃっていう不快に勝らせちゃう。
そうなんですよ。で後でやろうと思って、その後になったらまた今の満足を優先してしまうとこれを繰り返すと結局夏休みギリギリまで宿題ができないという結果になるということですよね。
実際学生たちにもそういう話を先生されてると思うんですが、うん、どういった例えで学生たちには指導されたりしてるんですか。
よくダイエットの話とかですね、まあ、宿題もそうですけど、
はい、
特に誘惑すごいですよね、ダイエットするときは
食べ物そうなんですよ私も何度か失敗しております、
うん、やっぱ今食べたいものを我慢するって難しいんですよね、
うんうん、
どうしても食べてしまうと、で、まあ、次我慢すればいいやって思って、うん、次もまた食べちゃうんですよ
わかります。8時以降は食べないぞなんて言ってても8時10分になるとお腹が空いてるんですよ。
そうなんですよね、
うん、
で結局はなかなかダイエット成功できずに、
うん、
またしばらくしてやろうと思ったらまたこれを繰り返すと。
お、はい、まあ、現在バイアス、はい、まあ、現在の回、得するところに人間は引きずられがちで、
うん、はい、
未来を見てあまり行動するのは難しい
という。難しいんですよね。だから長期的な話は一見計画は立てるんですけど、
はい、
その時になったらまた現在バイアスかかっちゃうんですよね。でこれをやっぱり繰り返してしまって、
うん、
なかなか計画がうまくいかないと。
例えば毎月1万円貯蓄するぞ、
はい、
さあ1万円貯蓄しなきゃいけない、来月2万円にすればいいかな、
そうなんですよ
そういうことですよね、
はい、
という感じでやっていくんですけれども、うん、まあ人はそういうふうにもう誘惑に弱い弱いということになっていくわけなんですが、じゃあその誘惑に負けないためにはどうすればいいんでしょうか。
まあ、まずはですね、自分のいろんな意思決定するときに、自分は基本的に合理的ではないっていうね、
うんうん、
よく間違うんだっていうことをまず自覚することがね、
はい、
まず第一に必要かなと思うんですね。
私は誘惑に弱い
弱いっていうのを自覚するっていうことね、
はい、
これ自覚してないと直しようがそもそもないんですよね、
うんうんうん、じゃあ自分はそもそも誘惑には負けないタイプの人間だなんて思ってるようじゃダメだ
と。ダメなんですよね、まあ、前提はもう人間は基本的に誘惑に弱いと。で現在バイアスっていうのがあって、今の利益をやっぱ優先してしまうと、
うん、未来のちょっと大きな得よりも今の小さな得の方を優先しちゃう
と。そうなんですよね。
で自覚した上で例えばダイエットだとどういうふうにすればいいんでしょうか、うん、
まずはこれ経済学でコミットメントって言いますけど、
はい、
自分はちょっとやっぱ縛りつける無理やり縛りつけるっていうのがね、
はい、
必要だと思うんですね。例えばダイエットですと、もうみんなに宣言する。例えば私が何かねお菓子とかデザートを食べてたらもう見つけたらお金払いますとかね。
あ、自分で自分に罰を与えるような
そうさせないようにね、周りの監視の目を強くして
しかも それですと自分が食べてるところを見つけた場合は100円もらえるわけですから、
そう
まあ、監視の目も強く
なりますよね。厳しくなりますからねこうやってもう強制的に自分を縛りつけるっていうね。
はい、じゃあ例えば先ほどちらっと話に出た貯金するぞっていう場合とかだとどういったやり方があるんでしょうか、うん、これ私切実に知りたいんですが。
これも自分で意識的に貯蓄しようと思ってたらなかなかできないと思うんですよね、
うんうんうん、
だからもう自動的に引き落とされるような形です
なるほど、毎月の給料が天引き
必ずもう落ちて自動的に貯蓄されると、
うんうんうん、 あとはそうですね、学生だと特に勉強なんかね、はいはい、本当はしたくないからって逃げてる子も多いと思うんですが、うん、はい、どうやったら勉強できるものなんでしょうか。
だからやっぱり一人でやってると誘惑に負けちゃうと思うので、グループ学習をするとかね。
あ、
でその中でメンバー間で怠けないようにお互いに監視し合うとか、
うん、
で例えば、はい、何月何日何時集まって勉強しようとかね、
うん、
で来ないやつはもうペナルティを課して、まあ、さっきみたいに罰金を課すとかですね、
うん、
はい、そういうのが必要かもしれないですね。
要約するとこうまとめると、自分はまず誘惑に弱いということを自覚し、うんうん、それを跳ねのけるための具体的な方策はどういったものがあるのか、そして、まあ、例えばペナルティーであったりとかっていうものを自らに課す、うん、あと周囲に監視してもらう、
そうですね、
それにより我々は目的を達成することができると、
できることを期待したい、
できることそれでもまだ完全じゃないのが人間だと。
そうなんですよね。
あ、難しい。
もう元々の経済学みたいだったら何の問題も一つも起きないんですけどね。
うん、まあ、まだまだ人間は分からないことも多いけれども、
そうですね、
今言ったこうやり方をすることによって、現在よりも賢く行動ができるようになる、
はい、
得する未来を掴むチャンスが大きくなると、
はい、
いうことで、皆さんパーフェクトヒューマンに近づけるように頑張っていきましょう。
まあ、行動経済学勉強してね、賢く生きれるようにしてほしいですね。
はい、宮城先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
宮城先生、来週はどういったお話をしていただけるんでしょうか。
来週はですね、最近結構選挙でも何でも特に学生見てると、SNS をよく利用してて、それにかなり影響されてるんですけど、その時それに基づいて意思決定した場合に本当にそれが正しいのかどうかね、フェイクニュースっていう言葉がよく出てきますけど、
はい、もう有名になった言葉ですけれども、はい、我々はそういったものに知らず知らずこう踊らされているといいますか、
はい、
こう行動とか意思とかっていうものを操られている 、
はいはいはい、
これもちょっと面白そうな話題ですが来週はじゃあそのフェイクニュースと我々のこう認知とか行動について少しお話をしていけたらなというふうに思っております。はいはい、今週は沖縄国際大学経済学部経済学科の宮城和弘先生を迎えてお送りしました。宮城先生、来週も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。ラジオ沖縄ホームページのリンクからご確認ください。配信はこの後7時頃になります。